裏方あさみのご縁夢つなぎ。この番組は人と人、人とお店、個人事業主の方のご縁と夢をつなぐ番組です。裏方あさみは裏方で、ゲストが主役の番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局本社スタジオよりお届けしております。皆さんおはようございます。裏方あさみです。先週に引き続きね、素敵なお話を聞かせていただきたいと思いますが、簡単に自己紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、大阪よしです。
はい、
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先週はね、なんかいろいろと流れをね、今までのお仕事の流れなんかをお聞きしたんですけど、はい、今日はですね、なんかちょっと大胆なお話もお聞きできるということで、はい、もちろんお仕事の話もね、今回初めて聞かれる方に今どのような事業をしているかということをね、はい、ちょっと簡単に説明していただければと思います。
はい、
はい、
今自分がやってる、
はい、そうです、はい、
は先週話したやつ、
そうですね、はい、
かぶりますけど、いいですか。
はい、かぶりますけど、はい、はい、大丈夫です。
ですね、最近やり始めてるのは飲食の会社ですね。チェーンを自分で作ろうと思ってまして、
はい、
そう、あと広告代理、それから人材紹介、
はい、
うん、をやってます。
はい、でもその中で今そうですね、実店舗があるところ、
はい、
はい、ラーメン屋さんがかなり、
そうですね、
すごいことになってるという、
はい、
行列が、
そうですね、はい、3日で1700人ぐらい、
はい、行列がずっと続いてて、うん、それがツイッターに上がってて話題になってるという、
はい、
はい、そうですね、ちょっとした宣伝ですよね。
うん、宣伝です。憲兵屋です、名前は。
はい、ですよね。
はい、
でも実際それはもう仕掛けを作ったような感じでそういう、お店作りをしたわけですか。
行列に関しては何もしてないですね。勝手に本当に行列ができたって、
はい、
これはもうびっくりしてます僕も、
はい、でもその看板とか広告宣伝に関してはかなりお金をかけたという、
はだいぶかかってるの、多分近隣の飲食店の中で一番かかってるんじゃないかな、
はい、
うん、
ってことはかなり、透明で見てもインパクトがあるっていう形で、
はい、
もちろん立地なんかもいいわけですよね。
そうですね、立地は結構最高だと思います、はい、
最高ですよね、
はい、
学生さんたちが通るような場所にっていう、
うん、そうですね、
ところですよね、
はい、
はい、でも実際ね、授業を今までいろいろされてて、先週聞いておられない方もいらっしゃるんで、
は
い、いろいろ授業をしてて1回目でポンと当たったわけではないということですもんね。
そうですね、はい、2つ3つぐらいは、小さいのを潰して、
はい、
うん、で試行錯誤してっていう感じですね、
はい、でもそれ実際には何歳から始めたとか。
21ですね、一番初め、
はい
はい、
21から独立しようと思っていたみたいな。
もっと早い段階から思ってました。高校生ぐらいの時に、
はい、
その同じクラスメートの子に会社をやるとき授業になってねって言ったりとか、
はい、
そうです、だいぶ早い段階から。
もうなんとなく自分が従業員としてどっかの会社に入ろうかなっていうのではなくて、
全くないです。僕一回も会社員として雇用されたことないですね、人生で、
はい、じゃあもうその頃からもう自分は経営者になって、誰かを使う側になるっていう、
うん、それはずっと思ってましたね。誰かにその使われたくないっていうのが強くありました、
はい、
雇用されたくないっていう
のは、はいはい、でもそれはもう小さい頃からやっぱりそういうふうになんとなくこう、そういう環境で育ったとかですか。その経営親が経営者だったとか、
うん、そういうのは全くないですね。親はもうパートですね、
はい
、はい、今僕の会社のお手伝いで働いてくれてます、
はいはいはいはい、でもそういう状況から実際にも誰かに雇われるのではなくて自分が雇う側になろうっていうところを決めて、
はい、
で実際じゃあどういう事業をしようかっていうふうに思った時に、
はい、
何をこうメインに選ばれたわけですか。
一番初めやっぱりやりたいって思ったのは、10代の時とかだったんでおしゃれなバーをこう持ってたら、
はい、
モテるかなとか、
はい、モテるが入ってくるんですか。
モテるはもうほとんどに入ってきますね、
はい
そうはい、若い時でしたし、
はい、
でそういうバーやるため の, その、資金を作るために、
はい、
先週もお話ししたようなそのイベントの中間管理であったりとか、
はい、
初期費用がかからない商売ですね、
は
い、何かやるために先週もお話ししましたけどその、家庭で、ちょっとやりたくないような、ところに寄り道しても、ちょっと需要がある方に、
はい、 まあ、需要を優先して、そうそう、あのちゃんと利益を出していく。
そうですね、で出してからですね、
出してから自分のしたいことをするっていうことですね、うん、でもよくあの、ね、皆さん事業を手掛けるんですけど、なかなかうまくいかないっていうことが多いと思うんですね、はい、
うん、
で実際にはもうその目につき方が全然違うということで、うん、実際この事業をやりたいなと思って、まあ、一応皆さん夢を見るわけですよ、
はい、
はい、こういうお店ができたらいいなと思って、
はいはい、
でその次にはもう描いて実際にやってみるわけですよね、
うん、は
い、
そうですね、
でそうなった時に、はい、実際に皆さんなかなかうまくいかないっていう確率が結構高いですよね、
はい、うん、高いですね、
はい、
はい、
でも実際にもうそれで借金を抱えてしまって数ヶ月でお店を畳むっていう場合も出てくるかもしれないっていう感じなんですよね、
はい、
はい、でもやっぱりそういうところであの実際ねどこに目を向けるかで変わってくるわけですよね、
うん、絶対そうです ね、
ね、でもそうなってきた時に、はい、あの実際にあの今そのお仕事としてねあのもう毎日仕事をするっていうところでは、
はい、
もうどういう生活をされてるんですか。例えば朝早く起きてとか、
うん、いや全くないですね、
はい、
はい、あの今日もねあのローズさん先謝ったんですけど、はい、遅刻してきちゃって、
はい、はいはい、あ、まあ、でもそれは、はい、あのちょっと昨日ねいろいろとあの、うん、あったわけですよね。
そう、うん、でもね結構これ日常なんですよ、
はい、あ、じゃあ
すげえ遅刻します。めっちゃ寝ますね。
あ、そうなんですか。結構、はい、じゃあもう夜型の生活をしてるっていう感じですか。
夜型も夜寝るのも結構早いんですけど、
はい、
そうだからほとんど寝てますね、
はい、うん、でもそうですね、よく考えると、はい、お店持ってたらお店の営業時間ってありますよね、
はい、
オープンの時間ありますよね、
はい、
その時間に例えば出勤するとかではないですよね。
あ、それはまあないですね。
ね、まあ、社長さんとして、うん、じゃあ日常的には、はい、まあ、例えばまあ月曜日から、まあね、あのずっとどのような生活で、例えば朝、
はい、
昼、晩っていう感じで。
いやでもやっぱりこうご飯食べるときに、
はい、
基本的に一人で食べないことが多いんで誰かと会ってますね常に。
あ、じゃあ誰かと会うっていうことが、はい、まあ、日常的に、
はい、そうですね、はい、今日もこの後そのさっきあの先週、
はい、
ありがとうの言葉でしたっけ、
はい
はい、あれでそのお話させてもらって稲垣会長と、
はい、
うん、この後飲みに行きましたし、そういう席がすごい多いですね、
はい、
なんでもそれだけで結構会社の利益上がっていったりするんで、そういういろんな、まあ、実業家の方との、
はい、
ご縁、
はい、
うん、だけでいろんな情報入ってくるんで、はい、それが仕事といえば仕事ですね。
そうですね、だから、はい、まあ、付き合うような人たちが全然違ってくるわけですもんね、
うん、そうです
ね、もちろんその経営者としてっていうところと、はい、あとやっぱりあの自分が描いてる日常ですよね、
はい、
例えばこんな生活をしたいとか、
はい、
こうなりたいっていうのってあると思うんですよね、
はいは
い、例えばいくつか挙げていただいていいですか。
今そうですね、まあ、もう完全にっていうのを考えてますね。完全にこう代表取締役を上がりたいというか、はい、実質的経営者から離れたいっていう、
はい、
もう完全にその投資だけで、
はい、
うん、シリアルアントレプレナーっていう生き方があるんですけど、
はい、
うん、まあ、そういうのに完全にシフトしていきたいっていう。今例えばこう株式会社複数持ってる中で、
はい、
ある株式会社では僕が代表取締役で、
はい、
うん、ある株式会社では僕が筆頭株主で代表取締役を、うん、まあ、雇ってるっていう形になるんですけど、
はい、
それを完璧に全部自分が実質的経営者から上がりたい、
はい、
うん、っていうのはあります。
でも、まあ、今の生活はっきり言ってお店に出向くわけでもなく時間の制約があるわけでもなく、
はい、その飲食の会社に関してはそうさっきね、お話ししたように僕が代表取締役ではないんで、
はい、
そうなんです、
はい、
代表取締役でさえ多分その勤務するその時間っていうのはこれ法律的にも決まってないんですけど、
はい、
そうそう、でさらにその僕はその会社の要はただの所有者なんで、
はい、
うん、お金を投げてる人、まあ、
オーナーっていう形ですね。
そうです、オーナーっていう形です、はいはい、
ってなってくると実際にも時間も自由に使えて、
はい、
でまた新たな事業も立ち上げることもできるっていうことですもんね、
うん、そうですね、
はい、
運用は、
はい、
うん、それしか考えてないですね。
でもそこでやっぱりその社員さんたちにもそういう姿を見せてるわけですよね、
はい、
普段から、
うん、そうです ね、
ね、
結構経営者の人まあ普段ねお金持って僕の周りの人、
はい、
僕の周りの経営者さん、
はい、
すごい僕にはよくしてくれるんですけど結構社員さんに嘘ついてる人多くて、
はい、
まあ、例えば北新地とか、
はい、
うん、銀座とかで半端じゃないぐらいの会計、
はい、
ね、飛ばしてお金投げてますけど、
はい、
そういうのってあんまり言わないじゃないですか、お嫁さんとか会社、まあ、
それは言わないですよ、うん、もうそれはこっそっとね、
そうそう、
でも実際にはそういうことがあるわけですね。
実際多分ほとんどだと思います、はい、お金持ってる人は、
はい、
うん、だから、まあ、そういうのをこうまあ、僕はそういうのはあんまり飲みに行かないんですけども、
はい、
うん、都市的にも一緒に行ける、ね、年齢の方があんまりいないんで、
はい、
なんですけど、まあ、そういうのをこう、ね、あんまりこう隠して、 はい、うん、そうそう、そうやって多分従業員の人がその会社にいる納得度合いを下げたくないから、ね、はい、経営者ってどんだけこう綺麗事言ってもより安いものより高く売って従業員からの、はい、要するにちょっと言葉悪いですけど中抜きで、
はい、
うん、収益を稼いでない株式会社って多分ゼロ社なんで、
はい、
そうそう、
でもある意味そこを目指してるわけじゃないんですよね。もうなんかもうありのままもう社長の生き方を社員さんに見てもらいたいみたいなところもありますよね。
はい、
ま
あ、あとはそういうのでいちいちこう隠したり嘘ついたりしてる自分がちょっと気持ち悪いなっていう。
あ、じゃあもう実際にもうどういう状況かを見てもらって、うん、で、もちろん独立支援なんかもされてるってことなんで、
あ、そうですね、
そういう意味で、はい、真似ろじゃないですけど、
はい、
実際にそう なりたいと思ってほしいっていうところがありますよね、う
ん、ありますあります。まあ、それはもう会社の中でもこうの報酬システムの話になりますけど歩合制が高かったりだとか、
はい、
そう自分 その個人の才覚で、
はい、
結構いくらでも道を切り開けるっていうような、
はい、
うん、そういうあの構造になってるんで、
はい、
まあ、そういう僕が何かこう派手な遊びを、はい、した時には、まあ、それをもう一つ広報として会社のスタッフに伝えるっていうのは、はい、あのやり続けてますね、ここ 2、3年ぐらいは。
でもその派手な生活っていうのって、うん、まあ、実際にね、
はい、
それって本当だったらこう隠してっていうのが先ほど言ってたみたいね、
はい
はい、うん、だからその実際に、
はい、
あの会社に行くときはこう何もなかったかのように、でももうそれを全部こう見せてしまうっていうところがね、
はい、
またそれがなんかこう社員さんにとってもプラスになっていくっていうところもあったりするんですよね。
いや、あると思います。人によると思うんですけど、
はい、でもそういうような仕組みを作ってるわけですね、
うん、まあ、そうですね、僕が全部作ってます、
はい、だからそれを例えば、まあ、実際に今、ね、その時間に縛られない生活、
はい、
でもちろん経営もしてると、
はいはい、
っていうような憧れる日常ね、
うん、どうですかね。
え、どうですかね。
いや、僕自身はその、まあ、経営はしたくないんで、
はい
はい、経営がなくなったらもう憧れる日常です。
日常ですね、はい、だからそこを目指すまでにちょっと一歩今の状況をね、うん、皆さんが追っかけて、
そうですね、
っていう形で、
はい、
で実際、まあ、例えば好きな時に、まあ、好きなものを食べて、
うん、
で好きな時に旅行に行って、
うんうん、
で旅行先ではどのような感じなんですか。
いや、やっぱり結構、まあ、去年も1年で5カ国ぐらい行ったんですけど、
はい、
うん、でもやっぱ行ったら行ったで、はい、やっぱ考えちゃいますね、お仕事のこと。やっぱさっきね、
はい、
あの言ってたように軽食までやってると、
はい、
やっぱりちょっとこう完全に、うん、こう旅行先に行っても日本で考えてることと同じようなこと考えてるっていう、
は
い、
だからその隙間の時間には、うん、まあ、観光したりとか美味しいもの食べたりという間にはやっぱりその日本で、
う
ん、今どの状況かなって、どんな状況かなっていうことはちょっと心配になってしまう、うん、
はい、
でもそれをもう一切考えない生活もまた望んでたりとかっていうこと
ですね。あ、そうですね、それを望んで今頑張って、はい、うん、
って感じですね。
そうですね、
はい、でもそこでやっぱりその海外に行ったらいろんな場所があったりとか、もちろんなんかいろんな目的があって行かれると思うんですけどね、
はい、
はい、まあ、どういう目的で行かれたりしますか。
なんか結構周りみたいな観光地、はい、そう観光名所回りたいとかっていうのがあんまり僕なくて、
はい、
そうだから現地で知り合った人、あ、現地のそうですね、まあ、例えばバーとか、
はい、
うん、結構声かけやすい雰囲気のところ多いんで、
はい、
そういうところで、うん、声かけて友達作ったりとか、
はい、
うん、あとはやっぱ今ちょっとアジア人ブームなんで、
はい、
うん、ヨーロッパの方の女の人とか、
はい、
うん、ナンパしたり。
ナンパしたり、
うん、
でもそれって結構、まあ、モテるっていうことですよね。だからその日本人としてやっぱり注目浴びるって感じですか、
うん、そうですね、韓国人がすごいモテてるんで、
はい、
うん、
じゃあ韓国人として見られて、
見られて、そう、
あの結構話が盛り上がって、
そうですそうです
って感じですか。
うん、まあ、たまに嘘つきますね、韓国人って。
それはそれは、じゃあ韓国喋ってくださいみたいなことですけど、うん、あ、でも英語で会話できたりとかしますよね。
英語はそうですね、やっとちょろちょろ話せるようになったぐらいですかね、はい、
もうそのためにっていう形ですね、うん、もうその会話のために。
そうですね、はい、なんか向こうで会った人とやっぱ毎日、ね、お付き合いしたりしてこうチャットしてたら、
はい、
うん、さすがに覚えてきますね。
そうですよね、うん、でも実際やっぱりそういうことができるのも好きな国に好きな時にって、うん、でも美味しいもの食べたりとか、例えばね、あの予定よりも長く、
はいはい、
ね、滞在されとか、
うん、あります、
ありますよね、
はい、
そういうこともやっぱり今、ね、できていくっていう、まあ、社員さんからしたらすごく羨ましい話だと思うんですけど、
うん、そうですね、それがこう なんて言うんですかね、こう納得いかない、普通の会社って多分そういうね、
はい、
経営者はそういうのをこうの露出を控えて、
はい、
うん、社員にこう我慢の美学を解くと思うんですけども、
そうですよね、うん、特に日本はね、そういうことをね、はい、表に出さないっていうことで、
うん、
出てしまった時にはスクープになってますもんね。だから逆にそれがね大きな なんか話になってしまうっていう、
はいはいはい、
でもそうじゃなくて、もう実際にその姿を見せて、
うん、
まあもちろん、
まあ、啓発するっていうところですね。
そうですよね、
はい、だから、独立支援やってるとか、同年代、あ、そうですね、まあ、会社、そうですね、結構20代後半とか30代前半が多いんで、
はい、あ、うん、そういえば年齢って言ってましたでしょうか、この今番組で
言ってましたけど、僕先週27になりました。
はい、
はい、
ね、だからなんか年齢的にもまだまだね、これからっていう感じで、
うん、
まあでもすごくつながりもね広かったりとかっていう形で、
うん、
実際、まあ、従業員の方も年上の方だったりする場合が、
ああ全然
ありますよね、
はい、21でやった時っていうのはもう全員そうでした ね、
ね、
はい、
だから皆さん年上だったりとかっていう風になってくるとね、
はいはい、
社長の年齢がびっくりっていう、うん、ちょっとそれだけでも話題になりますもんね。
うん、まあ、めっちゃやりづらかったですよ、
はい、だってなんかお願いしますっていうのをね、
はいはい、
これやっていただけますかみたいな、
うん、
そうですね、感じですよね、う
ん、上下関係作るのはすごい難しかったですね、初めの段階では、は
い、でも今はやっぱりそういう意味では、うん、そのね、仕事場に行っても、ある意味その社長として、
はい、
もうその日常的にはね関わらなくても、はい、かなり権限的にはあるわけで、
うん、まあ、自分の会社ですから ね、はい、
だからそこでやっぱり皆さんがちょっと関わるだけでもかなり影響力大きいですよね、
はい、何ですか、
普段から、はい、例えば飲み会とかもされるということで、
はいはい、
ちょっと関わるだけでもなんか皆さんがこうああいう風になりたいなとか、
うん、まあ、なりたいなとか負けたくないなとか、そういう結構、うん、同じぐらいの目線で見てる人もいるんじゃないかなと思います、
はい、
憧れっていうようなキャラで、まあやってはないんで、啓発、はい、こっちが、まあ、一方的にしてるだけなんで、
そうですね、
はい、
だから逆に、うん、近くて遠い存在って感じですね、
うん、そうですね、まあ、対抗心持ってもらえたら一番嬉しいですね、
はい、
うん、
だって同じぐらいの年齢でもしかしたら自分もできるかもって、
うん、ね、そうですね、やっぱ同い年の人にもう憧れきって、
はい、
なんか全面的にもう負けを認められても、
はい、
なんかちょっと気持ち悪いなってなるんで、
あ、まあ、逆になんかこう、そうそう、ね、ああいう風になりたいけど無理だろうなっていう方もね、
うん、
いるかもしれないけど、
うん、
でも
そういうのはあんまり良くないと思うんで、
はい、
そう、だから対抗心持ってくれたら一番嬉しいですね、社員が自分に対して、
ね、自分もいつかはああいう風になってやるみたいなところでね、
こうしてやるみたいなのが、
はい
はい、
で実際その露出も結構多いと思うんですけど、
はいはい、
大阪の駅前にかなり大きな広告が出てたということで、
そうですね、
はい、
結構もうサイズも B0 ぐらいで何枚貼ってたのかとか分かんないんですけど、
はい、
うん、大阪駅行ったら自分がめっちゃポスターで貼られてました、は
い、ちょっと有名人じゃないですか。
いやどうですかね、なんかそれでちょっとネットとか検索したんですけど、
はい、
なんか2記事ぐらいしか上がってなかったですね。
あ、それも自分で書き込まないとみたいな感じですね、
うん、もう自分で書き込もうかなと思ったんですけど
ですよね、
はい、
でもそれはやっぱり何かこう意味があってされてるわけですか。
まあ、今年からなんですよ、
はい、
だいぶ前からそのメディアの露出はしたいっていうふうにずっと考えてたんですね、
はい、
こういう今回のラジオ番組であったりとか、
はい、
で、まあ、今年から動き始めて、その一発目が駅広告、
はい、
そう、大阪駅に、まあ、講演会なんですけど、
はい、
まあ、それこそ独立支援じゃないですけど、こう実業の起こし方とかを、
はい、
まあ、これ全国でやってるんですけど、
はい、
うん、で全国回って、まあ、喋っていくってい
う、はい、
でまあ、結構その個人的な目的としては、
はい、
まあ、そのお話を聞いた人が独立して巣立っていくっていうのも、まあ、個人的に嬉しいことなんですけど、
はい、
やっぱまずその自分がメディアに露出したい、うん、でその露出したい理由っていうのがやっぱりね、こうお金ある程度稼いでから思ったんですけど、
はい、
やっぱりその月収、極端な話、月収1000万、年収1億2000ですね、
はいはい、
年収1億2000の人になるよりも、あ、僕そんなにないんですけど、はい、その年収1億2000の人になるよりもやっぱ芸能人とか、
はい、
うん、そういう、こう知名度が高い人の方が人生的に、まあ、勝ち負けで言うのはおかしいと思うんですけども、
はい、
トータル的に見て、いいんじゃないかな、
ああ、まあ、豊かな感じがしますよね、
うん、
例えばその、まあ、思いっきり露出をして、
はいはい、
そこから その反応っていうのが、
うん、
まあ、一方方向だけの宣伝じゃなくて、
はい、
いろんな意味での露出が増えてくると、
はい、
ある意味なんか人生的にはすごく楽しくなる気がしますよね、
うん、そうですね、まあ、単純に チヤホヤされたいっていう。
結局モテたいにつながるわけですよね。
そうです、モテたい、はい、まあ、女の人だけじゃなくて男の人からもチヤホヤされるじゃない
ですか。皆さんからこう、はい、注目を浴びたいっていうのは、うん、本当にあの昔からの潜在的にはあるわけですよね。
それだけです、
ね。まあ、クラスで人気者になりたいとかね。
あ、そうです、そうです。
なんかそんな感じのことからね、はい、日本全国でみんな知ってるっていう風になってくるというかね。だからそういうところで ね、 ね、あの初めてお会いした時にもね、第一声がそれだったという。
そうですね、
目立ちたいんですみたいなところで、え、目立つにはどうしたらいいですかみたいなことなんですけど。うん、でも目立つことで、はい、実際授業もやっぱりうまくいったりすることもありますし、
うん、
あ
の、そうですね、
はい、実際にそういうところでね、いろんな仕掛けもね、うん、いろいろこう組んでいけることもあると思うんですよね、
はい、
だから実際誰と知り合ってどんなことでね、はい、ミラクル起こるかっていうのも多分あると思うんですけど、
うん、あると思います。メディアの出方によると思うんですけど、特にその従業員のリクルートが円滑になるかなっていう、要はそのそ、ね、はい、入社率が高くなるっていう、は
い、でいい人が来るっていうかね、
うん、そうですね、そうい
う選べるっていうのがいいですよね、
はい、
あのその、まあ、経営理念とかを聞いて、はい、その会社に入りたいって思う人たちがね、
はい、
どんどん来るわけじゃないですか、そして意識の高い人たちがどんどん応募してくるわけですよね、はい、
うん、そうです。
ってことは今の社員の人たちも頑張らないとっていう、
はい、
ね、ちょっと気合い入りますよね、
うん、相乗効果ですね、
はい、ね、なんかそういうところでやっぱり知名度を上げて、はい、実際お店も利益も上がるし、従業員の人たちもすごくやりがいを感じるっていうのがね、
はい、
あの相乗効果で生まれると思うんですけど、
はい
はいはい、でもなんかいろいろとね、やりたいことがまだまだあるっていうふうに聞いてますけど、うん、
いや、そうですね、まあ、メディアの露出が一番で、
はい、
まあ、2つ目はそうですね、あの、まあ、さっきも言ったんですけど、経営者を完全にその上がって、
はい、
うん、株主として、
はい、
まあ、だから投資家ですね、はい、いわゆるで投資家としてだけで生きていきたいっていうのがもう一番強いですね、
はい、
う
ん、
まあ、経営者をだから辞めたいっていう、
はい、
うん、
まだ20いくつですよね。
うん、でもね、本当にね、働きたくない病気なんですよ。
働きたくない病ですよね。その働きたくない病ですけど、でも実際にはその、あの時間をね、はいはい、上手に、あの、やっぱり、あの自己投資をしてるっていうね、ところはあると思うんですよ、うん、働きたくはないって言いながらも、でも実は、
うん、あの、まあ、だいぶ前の話ですよね、はい、自分が営業頑張ってお金稼いだりとかした
ら、そうですね、うん、
だいぶ初期の段階だけです、
まあ、でも今はちょっと仕組み作りにもね、かなり力を入れておられるということで、
うん、
そのラーメン屋さんがね、例えば、はい、あの普通だったらこの方が作ったらこの味にはなるけど、
はい、
でもこの人がいないとお店がうまくいかないとかね、うん、そういう仕組みを作ってないということですよね、はいはい、
そうですね、あの、まあ、誰かが辞めて困るっていうことはあるんですけど、
はい、
うん、誰かが辞めたからもう絶対に潰れるっていうことはないようになってますね、はい、で同じ人がその同じこの人じゃないと作れない味とかって多分飲食店ってあると思うんですよ、
ありますよね、
なんでその人が退社しちゃったらやばいっていう、
は
い、
っていうか、まあ、その人がいないともうこのお店は潰れてしまうということで、
うん、
もう辞めないとき閉めないといけないみたいな、
ね、そうですね、だからそういう、こう、その人頼みのビジネス、はい、その飲食店、
はい、
まあ、ビジネスモデルとしては結構まあ危ないな
ってい
うふうに思うんで、
まあ、実際にはそこがね、うん、その方にかかってるっていうことはかなり、ね、大変なことになりますよ ね、
うん、そうですね、
例えば体調崩したらとか、
はいはいはい、
あのもしかして事情でね、もちろん、うん、あの今の会社でしたらもちろんね、独立支援をしてる状況ですからね、
はいはい、
その方がめちゃめちゃこう頑張って独立したいって言った場合に引き止めるわけいかないじゃないですか、
は
い
は
い、
そうですね、もう全力で応援するって言ってしまってるんで、
はい、だからそういう仕組みをもうすでに作ってるわけですね、その方たちが、
うん、
ね、はい、あの独立したいときには応援できるっていう仕組みですよね、はい、
うん、そうですね、
はい、
まあ、その人に経営者が逆に甘えないっていう、経営者が従業員に甘えることってすごい多いですから、
はい、
うん、だしそれを仕組みで、
はい、
あのカバーできるように、うん、試行錯誤してます ね、
今ね、だからそういう仕組みを作ってるってことは、まあ、他の企業とは違うっていう、他の企業はその方に辞めないように持っていくんですけど、でも、はいはい、その方たちが独立して自分の生きやすいように生きれるって、
うん、
目標を持って夢を実現できるために応援したいっていうことですよね、
はい、うん、まあそうですね、綺麗に言ったら
綺麗に言ったらそうですね、はい、うん、他に言い方ありますか
他に、うん、まあでもあのその通りです、
はい、
はい、
うん、まあでもそういう形で実際にはね、いろんな方が関わって皆さんが幸せになっていくっていうような感じがね、
はい、
見えてくるんですけど、
はいはい、
ここでちょっとねコーナー区切りまして、 あ、 ありがとうのメッセージをしたいと思います、
はい、早いですね、
はい、
はい、
では後ほど、
はい、
夢の種。 夢を見ていたい君と。
ラジオでありがとうのコーナーです。本日のありがとう、どうぞ。
はい、まあ、自社のスタッフに対してなんですけど、まあ、浦川くんっていう、会社で一番高い役職でやってる人で、一緒にあの事業作るのにあたってパートナーで、してくれてる人なんですけども、まあその人が、入社してから会社のその、拡大の速度っていうのが圧倒的に速くなったんで、あんまりねこう普段こういうような感じであのお礼を言うことはないんですけど、結構ねちょっと厳しく当たっちゃったりだとか、まあしてるんですけど、でこういう機会なんで、まあ、彼がいなかったら年商を億突破するのは多分もう 1,2 年ぐらい遅れてたかなっていうのは予想できるんで、その方、
はい、ありがとう伝えたわけですね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
はい、はい、
それは小さな願い、夢のため。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
なんかすごいですね、その方がいたからっていうところがね、
うん、
すごいですよね、はい、もうちょっと涙涙ですよね。今日は涙しないっていう感じですけど、ちょっと涙出そうな感じみたいな。でもやっぱり人の力ってすごいですよね、そういう意味では、
そうです ね、まあ、その人の場合は優秀だったんで、
はい、まあ、そういう意味でやっぱりいてくださったから今があるっていうところで ね、本当にありがたい話で、
はい、
はい、でやっぱり、まあ、これからも、ね、どんどん成長し続けるし、
はい、
まあ、どんどん、ね、あのその投資家としていろんなことに投資されると思うんですね。新しい事業なんかもどんどん、
は
い
は
い、広げていくと思うんですよね、
はい、
そういうところでやっぱりあの可能性ってね、未知数っていうか、
はい、
まだまだワクワクするような状況ですもんね、
そうですね、
ね、
まあ、とりあえず飲食の数は増やしたいですね、
はい、まあ、いろんな業界いろんなことをやっていきたいということ で、で今お店ね あると思うんですけど、そのお店の方でねちょっともちろん行列もどんどん増えますし、まだまだ勝手にツイッターとかでもね広がっていくとは思うんですけど、お店の方、改めて宣伝の方よろしくお願いいたします。
お店ラーメン屋さんなんですけど、一番最近出したのが、憲兵屋、
はい、
神田前駅から徒歩1分ぐらいですかね、
はい、
並んでるんであんま入れないと思うんですけど。
あ、そうなんですか。まあ宣伝してももしかしたらその行列の最後にこう並んでくださいみたいな感じで、でもねタイミングが良ければ、はい、ちょっとね時間もまあ、押しても大丈夫だったりとか、
そうです
ね、まあ、でもゆっくりね来ていただければって感じですね、
はい、
はい、でもなんかすごくそういう意味では事業を成功させるってね結構簡単ではないと思うんですね、はい、
そうですね、確率的によっては多分だいぶ低いと思います、
ね、ですよね、はい、でもそのお店がやっぱりうまくいくっていうのも、
はい、
またいろんな方にね関わっていただいてるからっていうのもありますし、
はい、
その一人一人がねそういう独立しようとか、何か夢を持って、はい、おられるっていうことが一番なんか近道ですよね、
はい、はい、そうですね、
ね、
う
ん、そうでなければなんかこう頑張れ頑張れって言っても何を頑張っていいかわからない、
はい、
でもちゃんと目標を置いてその目標のために皆さんそれぞれが頑張ってるっていうことね、
はい、
はい、素晴らしいですよね本当に、
はい、そうですね、
あんまり綺麗にしてしまったら良くないということで、
そう、
何かありますか、
恥ずかしいっていう、
何かありますか。
いやー、どうやろう。そうですね、まあ、そのさっき言ってたその独立支援っていうのは結構ガチでこれからもやっていくんで、
はい、
まあ、結構ね従業員の人にそういう独立支援の話をしたりとか、会社が広告を持ってそれを伝えても、
はい、
本当は会社の社長、ね、従業員を定着させたに決まってるっていうところ、
はい、
それ従業員の人たちもまあ、ね、この僕の会社以外の人たちも含めて絶対気づいてると思うんですよね、
はいはい、
そうだからねあんまりねこう言って独立支援を掲げてはいるけども言ってこない人たちとかもいるんで、
はい、
まあ、そういう人たちがこう、すごい自分に対して、まあ、そういう、こう自分の、ね、欲望をねさらけ出して、
はいはい、
相談しに来てくれたらいいのになっていうのは思いますね、もっとね、
はい、そうですよね、だから皆さん応援してますよっていうところで、
はい、
実際にねもう本当に皆さんが幸せになるようにというか、まあ、後押しをしてくださるということで、
はい、
ね、安心して仕事もできるということですね、 はい、もうあっという間に30分ということで、う
ん、本当ですね、
本当に早いですまたね機会があれば来ていただきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
中田あさみでした。